はようございます。高原豪一郎です。私は先日、作家で精神科ドクターである加賀乙彦さんの悪魔のささやきという本を読みました。加賀さんは東大医学部を出た後、犯罪心理学で身を立てようとして東京拘置所の医務技官として赴任します。2000人の収監者たちの中で、加賀さんが特に関心を持ったのは、死刑判決を受けた囚人たちでした。彼らとの面談を繰り返していくうちに、自分の偏見がどんどん溶けていくのが分かったそうです。はじめ、死刑判決が下るような凶悪犯罪者というのは、鬼か魔物のように思っていたんですが、断じてそうではない。自分と同じ一人の人間なんだと痛感するようになったって言うんです。もちろん中には良心の呵責を感じないで平然と人殺しをやってのける人もいるんでしょう。しかし大部分は私たちと同様、人を殺そうにも自分に人が殺せるとは夢にも思っていなかったという人たちばかりなんです。なのに気がついたら人を殺していたという人なんですね。加賀さんが初期に面談した死刑囚は、弁護士の妻と娘を殺害した B という人です。中華料理店で働いていた彼は、店の客で裕福そうな弁護士のもと、相談があると言って訪ねていきます。結婚したいけど金がないので、どっか裕福な家に空き巣に入ろうと思って、偵察のつもりで行ったんですね。弁護士は、今から出かけるところなので、またにしてくれと言って出て行ってしまったんですが、奥さんがお茶とみかんを出してくれました。一人娘も大学に出て行って、そして奥さんと二人きりになりました。ふと彼女の首を見ると、いかにも無力そうなか細い首で、その首が自分の両手でキュッと掴めそうだったので、奥さんが後ろを向いていた時、首を掴んだら、あっけなく死んでしまったというんです。なんであんなことしちゃったんだろう。まるで悪魔にでも囁かれたみたいだ。そしてついふと手が伸びたんだって言うんですね。そういう B は面談半月前に死刑判決がおり、その時私が許される道は死刑以外にない。控訴なんかしたら申し訳ないと言って控訴を取り下げているんです。つまり原刑を狙って悪魔のせいにしてるんではないんですね。この B だけではない。加賀さんが面談した多くの凶悪犯罪者が皆最後に言い添えたことは、なぜあんなことをしてかしたのかわかりませんって言うんです。加賀さんが精神科医になりたての頃、東大精神科の仲間たちと自殺者の研究をしたことがあったそうです。自殺を図ったけれど、助かって入院中の人たちを訪問して、なぜ自殺したのかということを聞き出すんですね。100人ほどの方から話を聞いたとき、共通点が2つあったそうです。一つは、全員が幾度に助かってよかったと言っているというんです。皆さん自分の意思で自殺したのに邪魔が入って意思をくじつかれたんですが、喜んでる。中には命を取り留めたとはいえ、重傷を負って苦しんでる人や、両手両足失って、そして不自由になっている人もいるんですが、喜んでるんです。テレビなんかでは、どうして死なせてくれなかったのって怒鳴るけれど、私のケースでそんなの一例もなかったとおっしゃるんです。皆さん助かってよかった。今はもう死ぬ気はないとおっしゃってるって。そして、もう一つ共通点があったんですね。それは、命を絶とうとした最後の瞬間について、ほとんどの人が多少の表現の違いはあるものの、悪魔が囁いたというようなことを口にしているというんです。多くの場合、死にたいから死を選ぶのではなく、苦しいことから逃れたい、楽になりたいので死を選びます。そして生きることは辛くて、しんどくて、苦しくて、それがいつまでも続くに違いない。死ねばこの苦しい状態から解放されると悪魔が囁いたって言うんです。加賀さんによると、悪魔とは、心弱った人間の背中をポーンと押すものだって言うんですね。今の日本を見てると、自殺や殺人でなくても、自己破滅につながることを衝動的にやってしまう例が、巷に溢れてると思います。 過去いう私も学生時代、何もかも嫌になって、そして猛烈なスピードのバイクに乗って、このまま何かにぶつかったら楽になるかもしれないな、などとふっと考えたことがあります。人間を自暴自棄に追いやる悪魔の囁きっていうのは確かにあるんですね。昔から魔が差すと言いますが、魔とは悪魔の魔のことです。ところで、聖書を見ると、イエス・キリストも悪魔の囁きを受けていたということが記録されているんです。キリストが30歳になった時、神に導かれて何にもない荒野の砂漠に出て行き、40日40夜断食をもって神に祈ります。その期間が終わり、疲労と空腹で肉体の限界に達していたその瞬間、悪魔がイエスに囁くのです。あなたが神の子なら、この石をパンになるように命じなさい。さて、もしイエスがただの人間ならば、悪魔はこのような提案をしなかったでしょう。人間ならば、いくら石をパンに変えたくてもそんな力はないんですから、これは誘惑にならないんですよね。しかし悪魔は、イエスがただの人ではなく、人となった神の子であるということを知っていました。それで、神の子なら石をパンに変えてみようと言ったんですね。そしてこの囁きには実は密かなる毒が仕込まれていたんです。こういう意味です。イエスよ、40日40夜も食べない生活をしてあなたは疲れ果ててる。こんなことは生死に関わる経験であって、一歩間違ったら死んでしまうかもしれないぞ。あなたは神に愛されてる子だと、神からの呼びかけを受けたけど、それは本当だろうか。もしあなたが神に愛されてるんなら、神はどうしてこんな辛い目に遭わせるんだろう。神の愛なんて当てにはならないぞ。さあそんな辛い人生を降りて、この石をパンに変え、楽になればいいじゃないか。神はあなたが一番苦しい時、何もしてくれないぞ。結局、頼りになるのは自分だけ。自分の力を頼りに生きるという意思表示をここで打ち立ててやればいいじゃないか。こういう意味合いで提案をしてるんです。それに対してキリストは答えました。人はパンだけで生きるのではない。神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。イエス・キリストにとって神の口から出る一つ一つの言葉とは、この荒野の誘惑の直前にイエス自身が聞いた神の言葉、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶという神の愛の呼びかけです。目に見える状態がどんなに変わっても一つ変わらないものがある。それは神様の愛です。イエスはいつもこの神の愛の呼びかけを聞き続けていたので、悪魔の囁きを退けることができたんですね。人が大それた過ちに手を染めるときは、いつも心が空っぽになってるか、神の愛を信じられずに自分を見捨てているときです。しかし神様はあなたを愛しているのです。いや、イエス・キリストなら神に愛され喜ばれているとわかるけど、しかし私のような失敗者、罪人がどうして愛されていると断言できるだろうと断言できるんです。神はこのように愛し喜ぶイエスをあなたを愛するあまり、あなたの罪の身代わりに十字架にかけてくださったからです。神が最も大切にしているイエスを十字架に釘付け、あなたの身代わりに裁かれるほどまでにあなたを愛しているとおっしゃっているのです。どうぞ、あなたの心を神の御言葉に向け、あなたを愛し、救いに招いている神のもとに立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。